高山俊吉気分青信号。こんにちは、今日は危険運転致死傷罪の要件の見直しに関しての話をしましょう。法制審議会の刑事法部会という、そういう部門別の部会で危険運転による死傷事犯関係について、法改正を検討しています。専門家からのヒアリングだとか、あるいは部会内での議論などを踏まえて、事務当局が作成した考えられる制度案というものがそこに報告をされて、その検討をしている。これは法制審議会の議論としては最終の段階ということになるので、まもなく国会にその法案が上程されることになるという状態にあると言っていいでしょう。で、そこで議論されていることがメディアでも報道されてますけれども、数値基準の導入という言葉で示されています。数値基準を導入する、これ何のことかよくわからないと思いますね。そのご説明をしたいと思いますが、例えば一定以上の高速度、あるいは道路や交通の状況に応じて、重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為を適用対象とする。今お話をした中に一定以上の高速度という言葉が入りました。つまりある速度以上の速度で走るとそれは高速度である、法律の規制で処罰される高速度であるということで、危険運転致死傷罪、そういう時に起きた事故に関しては危険運転致死傷罪の対象として見るということなんですね。いや、速度違反は処罰されてるでしょうという質問が当然あると思います。その通りです。道路交通法で一定以上の速度で走ると速度違反で処罰されますけれども、その速度が高い速度の場合には、そのことで危険運転致死傷罪が成立することがあるのだということで、速度基準をそこに持ち込んだ。あるいは飲酒類型について言うと、これは速度の話ではなくて飲酒運転の話になるのですが、一定以上のアルコールを保有しているということになると、その酒気帯び状態はこれは非常に危険であるというふうに考えて、その数値によって危険運転致死傷罪の対象と見なすと、そういう類型を作るという話です。その他にドリフト走行類型などというものも含めて、それも処罰するというのも入るのですが、基本のところは今お話をした数値基準を入れ込むということです。高い速度や高い濃度のアルコールの保有ということになれば、処分は当然じゃないかという感じがあるいはあるかもしれません。でしかし実は危険運転致死傷罪という法律が導入されて四半世紀が経つのですけれども、危険運転致死傷罪とよく報道されますけれども、これはどういう犯罪かといいますと、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律というのが正式な名称の法律で、これに違反した時に成立する犯罪の中の一つということになります。で、危険運転致死傷というタイトルの下で規定されているのはその中の2条なんですけれども、例えばこういうことが書かれています。 次に掲げる行為を行い、よって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処すると書いてあります。今懲役ということを言わなくなり、拘禁刑という言い方になりましたけれども、法律の条文はそういうものとして作られました。で、その例えば最初に第1号に、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為、これを危険運転という、それとつながるいくつものしてはいけないことということになる法条が用意されているんですが、そこは今省略しましょうね。アルコールか薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させてはいけない。どのくらい体に含んではいけないかというようなことが数量的には書かれていない。正常な運転が困難な状態だったらもういけないと、こういうことになるから、つわものといいますか、お酒に強い人ならば大丈夫な場合もあり、弱い人ならば普通には大したことないなという程度の飲料でも危険運転致傷罪が成立してしまうこともある。つまり数量化しないで、その事件その人の状況に即して、危険性を判定するという仕組みが大事だということになって、この法律ができている。例えばその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為というようなことも処罰の対象になるのですけれども、進行を制御する技能を有しないというのは、どれだけ訓練したら技能を有することになるか、まだ有していないことになるかというのは人によって違うわけだから、技能を簡単に習得できる人もいれば、なかなか習得できない人もいる。だから何日以内だったら未熟だというようなことは言えないということから、数値基準を入れなかったんですね。つまり自動車の運転によって人を死傷させる行為を処罰するというときには、その行為の現実の危険性を考えて、危険性があるかないかによって考えるということになるので、一般基準を言うということは適切でない。あんまり大した速度ではないけれども、この人のまたこの道路状況の実情に照らして考えると、その走行は進行を制御することが難しい高速度だということになるのだというようなことになって処罰される、こういう議論だったんですね。で、もともと刑法という法律の中で自動車の運転によって人を死傷させた場合には処罰されるという仕組みだったものが、自動車の事故ということについて特にまとめて考える必要があるということで、だんだんに法律の条文が整備されて今日に至るという経緯をたどるのですけれども、基本的なところを言うと、車の運転ということが現実の危険に関わるということから処罰をするとすると、あまり一般的な基準で考えるのは妥当でないという考え方が当然出てくるわけですね。あまりご承知でないと思いますのでお話をしますと、例えば酒気帯び運転という時には、呼気1リットル中に何ミリグラム以上のアルコールを含むと、それは道路交通法違反になる、それは酒気帯び運転ということになるのだという、これは数値を基準にしたものですけれども、それとは別にお酒に酔って運転してしまったということになると、それは処罰する、これは数値によらないわけですね。どういうことかというと、お酒に弱い人はよく下戸と言いますけれど、お酒に弱い人はわずかなお酒でも酔っ払ってしまうので、酒酔い運転ということになると。お酒に強い人はお酒をかなり飲んでいても 酒酔い運転にはならない場合がある。酒気帯び運転にはなるが酒酔い運転にはならない、こういうような議論が行われるんですね。でそういうふうにして、この自動車運転死傷行為処罰法というのは数値によらずに状況の交通危険、交通に及ぼす危険の度合いを個別に判定していこうということがその法律の趣旨だったのですけれども、今回法制審議会で議論されているのは高速度に何キロ以上という基準を入れよう、あるいは飲酒運転にどのくらいのアルコールを保有していたかということを数値に入れようという議論をしているということですので、であるとするならばそれはこの自動車運転死傷行為処罰法のもともとの法制度の趣旨を根底から変えるという議論にならざるを得ない。根底から変えるということになると、それはさまざまな意見を丁寧に聞き取ってそれで考えなければいけないということになると思うのですけれども、今法制審議会でこの議論を進めている人たちの多くはそれは構わないということを考えている人たちを集めたという感じがあって、数値化をして考えていきましょうということが十分な議論なく進められているということを強く感じます。危険運転致死傷罪という犯罪は多くの皆さんがあまりご存じないけれども、実はこれは故意犯罪、故意で、犯した犯罪を処罰する法律です。殺人罪は故意犯、過失致死といえばこれは過失犯罪という、そういうカテゴリーの分類をするとすれば殺人罪に類するような、つまり故意犯なんですね。でどういう故意かというと、その自動車を運転することが危険な状態を発生させるということを知り、それでよしと考えて運転をしていると、危険な運転をするということに関する承認、つまり故意がある、そういう場合を処罰するという法律なんですね。不注意を処罰するんではないんだというわけです。で、そういう故意というのはいろいろな場合に考えられるけれども、数値で決まるものではないという考え方が基本でありました。それがこの法律が登場した四半世紀前の立法の段階の問題意識といいますか、考え方の基本にあったのです。今そういう議論がきちんと行われないで、いろいろ処罰のがなされることなく終わり、悔しい思いをしている交通事故の被害者とかご遺族とか、そういう皆さんが強く声を上げて処罰できる法上を作れという声が上がり、でそういう声が法制審議会などにもまた反映して、そこへどんどんとなだれ込んでいくというような状況があります。私はそういう議論は法律を考える時の基本に基るというふうに思っており、一体交通事故の処罰に関するものの考え方をごちゃごちゃにしてしまうということがいいのかということについては強い異論、違和感を持っています。交通事故をなくしたい、交通事故で死傷の被害を受け、特に亡くなる方の悲惨な状態とご遺族の思いということを私も強く考えますけれども、その目的、交通事故を起こさないこと、起こさせないことを実現するための知恵がきちんと組み立てられるのではなくて、単に何やら処罰対象を増やしていくということだけに 絞り込んだ論議として進むことに私は強い異論を持っています。本当に交通事故をなくすためにはどうするのか、どうすべきなのかということについて、もっと皆さんの意見をしっかりとこう糾合するといいますか、合わせて目的を実現するという努力が必要だということを私は考えています。皆さんはどのようにお感じになるでしょう。今日はここまでにしましょう。